世の中への恩返しとか大自然への恩返しって書いてるんですけど、
うんうん、
何が必要
ですか。例えば山でもね、うん、山が今必要としていることって言ったら、人工林をいっぱい作ったら人工林の世話をしないと干ばつしてって言うてるじゃない早くしてってもっと山の手入れしてってね、叫んでるような感じよね。必要だからね、そうしないと山が荒れてダメだよってね。だから必要なものはするのが恩返しで、干ばつして切りっぱなしだったら、せっかく今まで生きてきて無駄に切られて死んでしまうっていうね、干ばつのためって言うてもやっぱりね嫌よね。そんなん生かしてほしいもんね。な、切った分は生かしてって叫んでるじゃない。それだからやっぱり干ばつ代を出して生かして使わないと。腐らすだけだったらね、のはないよ。だよね、全部活用してあげたら喜んでくれるね。あ、生かされたっていうね。だからお金にならんかっても出さないとダメよね、干ばつ代ね。で、生かした方が大自然の恩返しだし、循環を大きくしていることになるでしょ。循環すればするほどプラスが増えていく。これもさっきの果物の話だけど似てるわね。間伐材出しても人件費ないからお金にならんからってね、やめてしまったら恩返しに何もできてないよね。人に何も与えてないことになるもんね。住み枕も生まれない住み枕も間伐材を出してきて炭に焼いてヒノキの削り節作れるからできるんでね。で、大勢の人に炭枕持ってもらうだけで心と体の健康増進に大きく役立つじゃない。炭枕っていう言葉も炭清まるっていう働きがやっぱりあるのよね。そうすると肩こりが消えた、頭痛が消えた、耳鳴りが消えた、冷え性が消えたってみんな喜んでるじゃない炭枕一つで言葉の働きじゃね、プラスの言葉が伝わっている。それもボランティアのプラスの働きでってなったら、もう一つプラスが増幅されるね。お金儲けって言うと余計な思いくっつくけど、余計な思いくっつかない分だけプラスがそのまま伝わるよね。社会への恩返しよね、大自然への恩返し。これ祈り言葉はパーッと神様への恩返し。恩返しは循環が早くなってみんながプラスになっていく。川の流れも同じよね。スピードが速く流れてる方が水がきれい、よどんだら汚くなるよね。全ての流れがそうよね。循環が速くなるほどきれいになってくるから、だから循環を速くする働きが恩返しの働き。働くっていうことがね、蓋を楽にさせるっていうのはこじつけの言葉だけど、本当は輝かせるという意味で働くっていうのもね、人が動くって書くわね動きを速くするほど輝くのよね。周りが旗が全部楽、楽っていうのは純白の光が三千と輝くっていう、楽しいっていうのはね、のびのびと自由自在にって光が三千と輝くっていう、みんなが輝いてきたらいいですね。循環が速くなるほど、働くほど循環が速くなるから、みんな輝く。だから何でも機械化したらいいのと違うね。人は楽やけど働かなくなるから病気になりやすい。運動不足を解消するためにスポーツをするっていうね、他にもねわざわざね、必要な働きをしていただけ健康増進になっているのに、何でも機械化で楽していいのと違うわね。でも必要なだけを機械化すればいいのにね。人の千何ことまで機械化したら、そのうちに人は歩けなくなったり、じっとも座ってないようになるかもしれない頭だけがでっかくて、手足小さくなって
宇宙人、
うん、本当の宇宙人ちゃうけどな
船だって言われちゃう
そんなアンバランスな宇宙人は憎い宇宙人。肉体も輝くような生き方になるとね、だからしっかり働ける方がいい。縦の交流が本当にないと思い焼けしてもらえないから、横だけではダメね。社会の方針っていうんでは、思いを循環させるだけで思いを消す場がない。いくらボランティアでって言ってね、ただで働いて世の中のためにって働いても、自分の持ってる思いを循環させてるだけね。だから消える場所がないのよね。自分の思いを人に与えても人は消す力ないじゃね。で、人に思いちょっとかぶせると、その思いまた自分に跳ね返されて帰ってくる、戻ってくるよね。だから結局は自分の思いは消えない。だから自分はボランティアで一生懸命与えてると思うよね。まだお金取った方が人の思いもらえるんだ。でも自分がただでするだけにね、自分の思いを相手に与えるだけだよね。だから思いを与えたら相手が負担になるのよね。消せる人は別やけど、消せない人にとったら思いもらうだけになる。何でもただでもらって喜ぶのは一番怖いのよね。ただほど怖いものがないっていうか、そこよ。ね、物をただでもらったからってね、ただでもらったものには相手の思いがいっぱいくっついてくるね。それだったらまだお金出して買った方が自分の思いもう一回相手にかぶせるか、思いの交換になるから、たくさん思い背負わんで済むっていうところある。でもそれでは思い消えないもんね。だから思いを消さないと本当の働きにならないからね。それでお祈りの光を神さんに加えてもらって、それで循環させる。そしたら世の中の思いが循環することによって消していってもらうと、世の中がプラスになっていく。だから思い出いっぱいの人にお祈りさせようなんて不可能な、本当。お祈りしなさいって言ってもできないね、わからない。それで思いを取ってあげないとダメでしょ、消してあげないとね。その消す方法よね。枕を今作ってるのもそうよね。睡枕作って循環させようとするのも、みんなに循環のお手伝いをしてもらおうとしてるのね。枕作るのはみんなボランティアにしてるのね。で、循環させることによってそのお手伝いになるよね。で、お手伝いしようという気持ちが与える心を起こしてることや。それじゃそういう人に怒りがずっと入っていく。で、その分が神様の怒りの助けを受けて思いを消す働きになっていくよね。今作ってる炭枕は1個1000円って言ってるけど、売る値段じゃないのよ。循環経費、材料費、必要経費、人件費抜きのね。で、循環させるためのお手伝いをみんなでボランティアでしていこうという形をとってる。売るんだったら人件費もつけて利益もつけてね、売るよね、5000円でね。だから1000円というのは材料費なんか循環経費よね。あとはみんながボランティアで与え尽くす心をね、しっかりと起こして神様の光を受けるためにね。で、しっかりお祈りして、縦の交流もしながら巫女の交流もして、神様の光を縦横中央に流すためにね。そしてみんなの思いが少しでも軽くなったら、世の中が明るく幸せな平和な世界になっていくよね。少しずつやけどね。だから、そういう意味で清まるんじゃないよね。神さんの怒りで神さんの怒りで清まっていくんだけど、その神さんの光を伝える媒体になるのよね。本当の絶対法師は神様が働いている姿だけよね。あとはお返しするのも古いもん消してもらうためだけだし、この世の絶対法師の練習も神様に思いを消してもらうためだね。真実の世界は古いもん消してもらって、新しいもん置き換えてもらうためだね。今日の世界は思いを消してもらうため、絶対王の練習はね。真実の世界は思いがないよね。古いもんと新しいもん置き換えだけで。だから古いものを変えて新しいもん置き換えてもらってるだけをしてるだけでさ。真実の世界の絶対王って、循環のための絶対王だよね。でも今日の世界の絶対王の練習は思いを 貯めたものを神様にある消してもらうため。だからいつも神様に向けてないとね。だから同じ与えるんでも枕をただで与えたからって人をつくわけにいかない。ただで与えた分相手に思いをかぶせるだけではあるから。相手から与える心を起こして循環してこないよね。仏教で托鉢に回るのがそうやね。貧しいとこを選んでいくぐらいのよね。で自分の食べるものないのを差し出すと本当の大事なものを差し出したことになるよね。でそれを仏様を受け取って大きい救いを与えるのよね。そのための托鉢業よね。だから大金持ちのとこ行ったって効果がないから行かない。お金持ちはね、履いて捨てるぐらいのお金をパッと出すだけでしょ。いらないもん出してるから、与えてるんじゃないのよね。だから仏様の助けが受けられない。金額が大きかってもダメだよね。だから、風邪の満頭より貧者の一頭というね、言葉と同じよね。貧しい人ほど自分の大事なものを命がけで立ち出すから言う。思いの心と本心の感謝の心と比較したらいいんだけど、全く正反対の生き方だからね。その両方は絶対入れない。本当に感謝に生きてる人はいつも新たに新たにって全て神様を受け直すし、プラスばっかりを選んでるし、過去絶対つかまないし、そこにはもうプラスばっかりよね。神様だけになってしまう。でも思いの心は違うわね。過去を掴んで思い溜まってるし、マイナスを掴んではマイナスをどんどん増幅するし、責任を他に転嫁しては人を責めさばくし、マイナスにマイナスになるようになっていく。だからプラスに生きるかマイナスに生きるかってね、ピタッと決まるじゃない、一言で。思いに生きてる人はマイナスにどんどんなっていくのは当たり前よね。本当の感謝に生きないとね、プラスにはなっていかないもんね。だから感謝に生きようとしている人にとったら全部感謝になっていく、プラスになっていく。でもマイナスに思いに生きようとする人にとったら全部マイナスの思いになっていくよ。今接点があってもどんどん離れてしまうよ。違う世界に変わってしまう。だから自分がプラスに生きたらいいだけよね。本当の感謝に生きるだけ。人なんか関係ないよね。自分の言葉通りに自分がなって、自分の世界ができて、自分の番組決まって、自分の運命定まる。それが最高になったら神様の世界に住む自分、いつも神様と一緒という生き方になるもんね。だからどこに波が合ってるかだけ。人の波を変えに行こうなんて思わんでも、自分の波がどうなるかだけよ。人の波を変えに行くのは神様だけしかできない。神様が人の波を変えに降りるときはあるけど、普通はできないですね。波を合わせに行ったら自分が転落するんだ。自分が低い波になってしまうだけでしょ。救いに行くなんて違うわけだね。波を下げていったら救えない。神様の波を合わせて救い行く方とは全然別個や。神様は相手の救いたい人の半分取って消してしまう、という波の合わせ方やね。でもそういうのは不可能でできない。だから人は自分の波に合うものを感じて、そこでちょっと助け合いになってるだけでね。
森林ボランティアとありがとうボランティアどうやって分けるんですか。
同じボランティアでもな、本当の徹底した神様のお手伝いというのと、世の中への恩返しというのと違う。世の中からもいろんな恩恵を受けてるじゃない。その恩恵返さなかったら、世の中の思いいっぱい自分が身代わり背負わんのに。ただでもらうばかりだったら、周りのみんなの思いいっぱい背負うだけで終わるじゃない。そういった思いの塊になったら、死な悪でいっぱいになるじゃない。それだったら、ただで与えた方がいいじゃない。ただで与えたら、思いをみんなに分担して背負ってもらえるから、思いの少ない自分になった方が、縦の交流できる、交流できる自分に早くなれる。そのためじゃない。横の交流をして、与え尽くしていくのは、思いをみんなに背負ってもらうんじゃない、一時的にでも。 ほんでお命やつ変えてもらっといて、しっかり縦の交流でお命する。これせんかった人はな、お祈りしにくいよ。世の中への恩返しのしない、できてない人はお祈りできないよ、ですね。自分はお手伝いでしょ、みんなも一緒にボランティアするようにしてるだけでしょ。みんなボランティアで与え尽くし合いましょうってね、やってるだけじゃない。自分のものにしたら全部もらったことになるじゃない。だから何も働かんと、とか助けてもらうばっかりだったら、全部自分が、とかもらってる、自分のものにしてるじゃない。その分だけ思いをよけてはなんから思いの自分になってしまうの。お祈りしにくい自分よね、もうね。だから思いを背負わないためにしっかりと与えな感じね。だから働きを大きくするほどたくさん与えていける。特に言葉よね。プラスの言葉を使ったらプラス与えたと同じ働きになる。だからマイナスの言葉を使ったらね、相手から奪ったことになる。マイナスを与えるようなプラスを奪ったことになるから、だからマイナスの言葉を口に出しても心で思っても大きいマイナスを与えて奪ったことになるから、たくさん思い出よう。だからプラスの言葉を使っている人はプラスを与えているから思いを相手に取ってもらえる。だからとにかくプラスの言葉ばっかり使っている方がバカってアホや言われても構わんけどね。プラス思考でプラスに言葉を使っている人が思いを軽くしてもらえる。そういう人がお祈りがしやすくなって、縦の交流ができたら思い消えていく。お釈迦さんみたいに悟った人を如来とか別名大愚とかいう、大愚っていうのは供養に応じるっていうな。お釈迦さんは何もいらんねんけど、みんなから捧げてくるものを受けるの。受けるのは何のためかって言ったら、思いを消してあげたいために受ける。何でも捧げ物をしたしたら、それを受け取って、ついてくる思い全部消すために。その資格があるから応募っていう。だから困ってる人に何でも与えたからって、思いは消えないの。消してもらえない。だからどこへ与えるかが大事な。思いを消してもらうためだったら、消してくれるところに捧げて消してもらわないとだ。普通は宗教団体があったら、宗教団体献金して持っていくじゃない。ところが消せる人がいなかったら、思いいっぱい溜まってしまう。すぐに瞬く間に溜まってしまうから、思いの塊の業の奴隷のような姿の組織になるよね。最初ちょっとマシかな思ってもね、全然もうガラッと変わって平気で悪いこと何でもできるようになってしまうよね。思い消せない。だからお金なんかかき集めたらバカや、ね、お金を捧げなさい、献金しなさい言うてね、消せないのに集めたら思いでいっぱいになるから、自分に思いを消す力があっても人を選ぶね。汚いお金を受けることなんかしない。そんなまだ時期が来てない、受け取らない。何億円何兆円持ってきたってね、受け取らない絶対ね。汚いお金はいらない。消すまだ値打ちがないっていうのね。でもこの人だったら思いを消したらお祈りできると思ったら、1円でも喜んで受け取ってくれる。それを通して思いを消してくれる。わずかなもんでもちょっと捧げると大きく思い取って消してくれる。そういうんだったら喜んで受け取ってくれる。だから断られたら受け取ってもらってないんやから思い消えてないの。だから大抵普通は我の強い人は受け取ってもらえないよね。これをしたげた、したったって言うたらね、もう絶対受け取ってくれないよね。あ、もう結構です。大丈夫でありますからってね、上手に断られてしまう。ありがとうございます。受け取ってくれたら、思い全部消してもらえる。だから、謙虚な人は受け取ってもらえるね。奉仕も同じよ。みんな絶対奉仕で神様を手伝いって、神様のお役に立ちたい、神様に使ってほしいっていう人は謙虚なんよね。でもたまに自分がこうしたった、あれしたったっていう人はいてるじゃない。その時神様受け取ってくれない。だから思いが余計積み重なって、我の強い人になって、結局は離れてしまうのは当たり前。思いを消してもらえないからね、チャンスがないんです。だから自分がしたっていうのは間違いない。逆なんね。したったなんて言うたら大間違いね。させてほしいって頼まなかんのにね。 逆になってるからね。どうかお手伝いさせてほしいって土下座して頼み込むぐらいが正しいのよね。でさせてもらったら思いを休憩してもらえるのね。ちょっとのお手伝いでも思いが消えてつかっとした心に変えてもらうのがそこだよね。ちょっとの差はね、そういう言葉のちょっとの差よ。どういう言葉を使って生きてるかよね。だから自分が自分がっていう言葉を使っている人はやっぱり我が強いからいっぱい損してる。神様にお手伝いさせていただいてありがとう喜ぶだけがいい。どんな小さいこともね、神様にさせていただいてるという喜びだけね、そういう人が大きい助けを受けてる。ちょっとでも自分がこんだけしたのにって言うたらなるね。その時は神様受け取ってないから思い溜めてるね、積み重ねてしまって。でまた我が強くなるよその時ね。
神様がしてくれてるから大きい働きじゃなきゃいけないと思ってたけど、小さい働きでもいい。
小さいの何でもいい。神様受け取ってもらった分は思いを大きく消してもらって、輝いた自分変えてもらって、その自分は神様が使いやすくなって、神様が働くから光を振りまく働きだけでも大きい働きになってる。肉体がたくさん動いてるから大きい働きじゃないの。神様の光がいっぱい降り注いでる時が大きい働きになってる。マイナスを消す働きが大きくなってる。プラスを大きく置き換えてきてる。
表面の動きにとらわれてる、
ね、うん、だから形じゃないの、うん、どれだけ神様の光がそこに降り注いでるかっていう方が大事よね。だから謙虚な方がいいよね。どこまでも謙虚に 100% 神様のおかげですって言えるとこまで、ね、謙虚になったら指一本動かすの神様のおかげで動いてるって言わないとね。もし神様が働かなかったら指一本動かないっていうね。目が見えるのも神様のおかげですってね。もし神様が働かなかったら絶対目が見えない、真っ暗闇っていうね。本当は全部そうなん、本当は元からそうなんだけど、これが自分の力って言い始めるとね、目が見えるのは自分の力を持ってるよね。耳が聞こえるものは自分の力を持ってるよ。そこが間違いよね。だから謙虚になったらもう全部神様のおかげな。目が見えたら本当に飛び上がって喜ばないんじゃない。耳が聞こえたらこれも大喜びしないとね。だからそれは全部プラスを見るため、プラスを聞くためでないとダメだよね。地獄耳なびらだよ。だから自分の力で何かしようよ、間違い。神様の助けがなかったら何もできない。だからここはもう徹底して我の自分を叩き潰しておかないとね、間違う。自分が努力して何かしてるっていうのはね、大間違いよね。本当に神さんが我を叩き潰すときは、どんだけ努力しても努力できないようにしてくる。努力ができないようにされたら努力でできるんじゃないと分かるよね。努力できるのも神様が力を添えてるから努力の姿を取るだけ。もう全てそうなの。神様の助けがなくて何もできない。努力すらできない。努力しようという心すら起こらないし。本当に何もできないのが本当よね。だから能力のある人はみんな自分の努力でって言うよね。それで何でもできてると錯覚するのよね。違うよね。本当の無力感を味わわないとダメよね。自分には何もできないっていうのを本当に徹底して無力感を味わった人が、ああそれで神とお金ですって、それも 100% までいったら本物になる。これも普段の言葉を見てたらよくわかるね。どういう言葉を使ってるかで他が出てるかどうかよくわかるよ。だから全て神様の鍵です、ありがとうございますってね、言い続けてないとね、マイナスの言葉に負けてしまう。ちょっとした言葉がマイナスになっているからね。言葉通りの自分になったら我の強い自分になってしまう。全て神様の鍵です、ありがとうございますと言うとプラスの言葉、それでカラッと自分が変わっていく。言葉の力、言葉通り。